まあ、今、たまたま読んでいる本が医療従事者というか、医者の方がですね、この宗教と医療の関係についてのちょっと本を書いていて、それをちょっと読んでるんですけども、その結論的にですね、人間とは一体何なのかっていうことを、人間とは何なのか、いろんな定義がいろいろあると思うんですけども、彼が最終的に人間はどういうものかという定義はですね、人間とは共に苦しむ存在であるっていうですね、共に苦しむものである、このコンパッションというんですかね、ものであるということを、この結論として、書いてある。やはり医療に関係していると、病気の人に、毎日対面している、そういう仕事柄もあるでしょう。でも結局はその苦しんでいる人と苦しみを、共にするものこそが、人間であるというように、結論付けている本なんですね。非常にちょっと印象深い本ではあるんですけれども、人間とは確かにそういう側面が、あると言えるでしょう。でも今日の、マタイによるですね、受難物語、長い朗読ですけれども、そこではさらに何かこの問いが進んで、神とは一体何者であるのかっていうことに対する、一つの答えが、書いてあると言えるでしょう。それは何かというと、神様とは人間と共に苦しむ方であるっていうですね、人間同士が苦しみを担うっていうのは、分かることですけれども、やはりイエス・キリストの、一番の衝撃というか、一番のこう何かすごいところは、人間と共に苦しまれる神様を示した、自らの死を通して示したというですね、なんとなく私たちはやっぱり神様は天の上の方におられて、この下界を見下ろしながらですね、もちろん憐れみの心はあるでしょうけど、なんかちょっとなんて安楽なところから、私たちを眺めるイメージはあると思うんですけれども、でも神様自らが人間と共にこう苦しまれるというのは、でもなかなかないという気は、他の宗教を見ても全くないと言えないかもしれないけど、でも極めて稀な神様の姿を私たちに示しているというふうに言えるんじゃないかと思います。でその一番の、一つのポイントは、今日のイエス様の言葉はほとんどないんですが、私が朗読したところですが、エリエリレマサバクタニと、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというですね、いわば神様からも見捨てられた何か絶望的な言葉をイエス様は自らが語っておられる。それはイエス様が、言ってみれば何らかの形でこの見捨てられたと思っている人々のその体験を自ら体験されたというふうに考えることもできるでしょう。つまりイエス様が最愛の神様から見捨てられるぐらいの大きな苦しみを味われたからこそ、私たちがさまざまな見捨てられた体験が救われるというんですかね、つまり苦しみを共にしてくださっている神様が共におられるというですね、それはものすごい痛みですけど、ものすごい慰めとして私たちに迫ってくるものだというふうに言えるかもしれない。私の知り合いでこの障害者の方々が何人かおられるんですけども、東京にいた時のお話ですけども、彼は何て言うんですかね、その、特別支援学級に行くか普通学級に行くかのこのボーダーの人で、 まあ、障害があるけれども、まあ、ギリギリ、まあ、普通の人と一緒にできるぐらいの、まあ、障害を持っている方で、結局小学校中学校高校は、まあ、普通の学校に、進学して、まあ、特別支援学級に行かず普通の学校に、まあ、行った人なんですけれども、でも、まあ、他の人よりすることがちょっとできないんですね。だから、まあ、彼が言ってましたけど、まあ、小学校中学校高校といじめ続けられた、凄惨ないじめをもうずっとこう、され続けたって、まあ、言ってましたけども、で、まあ、昨日まで友達だったのが突然次の日にいじめる側に回ってボコボコにやられるみたいな、だから見捨てられる体験を何回もしたと。その特に学校時代ですね、見捨てられる体験を何回も何回もして、まあ本当にもう絶望的な、まあ、人生を、まあ、前半ですね送って、まあでも結局高校、まあ、結局普通の高校も結局もう行けなくなって、その通信制か何かに移るんですけども、でもその時に自分を見捨てない神に出会って洗礼を受けた。たまたま朝やってた心の灯火かなんかを毎日聞いてて、それで洗礼を受けて見捨てない方に初めて出会った。でそれで、まあ、彼は救いの道を、まあ、歩むように、まあ、なったと。まあ、それで東京にいた時ですけど、その障害者の集まりを、まあ、やってたんですけども、3年ぐらいですかね、その集まりのタイトルが神様は私たちを見捨てないっていうテーマで、3年ぐらいずっとこう集まりやってましたけど、神様だけは私たちを見捨てない、なぜならば神様が見捨てられた体験をされたからと言えるでしょう。共に苦しんでくださる、まあ家族にしても友人にしても共に苦しんでくださる方々ももちろん多々おられますが、たとえそういう人々が誰もいなくても神様は決して私たちを見捨てない。そして苦しんでるからこそ苦しんでる神様が共にいてくださる、まあ、それを私たちの心に刻みたいと思います。イエス様が十字架にかかった、まあ、この悲惨さというか悲劇というか、まあ、心が非常に痛むものですけど、だからこそ私たちが救われている。イエス様の十字架の痛みとともにそこにある、まあ、心の底からの救いを受け取りたいと思います。まあ、自分自身のわからない小さな苦しみ、大きな苦しみ、あるいは周りの方々の、まあ、苦しみに私たちも振り回されたり、まあ、悩んだりすることもありますが、その時こそイエス様が共に苦しんでくださっている。十字架のイエス様を思い起こしましょう。イエス様が苦しんでくださっているからこそ私たちは希望を捨てることなく歩んでいくことができる。まあ、そのイエス様の苦しみを、まあ、感謝のうちにですね、痛みとともに感謝のうちにいただいて、私たちも日々の生活をイエス様と十字架とともに歩んでいくことができるようにですね、この受難の記念の日にともに神様に祈りを捧げましょう。